引き続き地震の情報が入りました。お伝えいたします。先ほど滋賀、10時15分頃地震がありました。震源地は三宅島近海で、地震の深さは20キロメートル、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されます。震度3が三宅村役場、震度2が神津島などとなっています。なお、この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えいたしました。技術者の人材育成というところで言えば、先日来入学式のニュースですとか、はい、いろいろと報道されていました、はい、新時代のモデル校を目指すということで新しい科も新設されたわけですが、このあたりもどういう科があって、どういうような学生さんたちがどのような学びをするのかを少し教えてください。
もともと函館高専には機械工学科、はい、電気電子工学科、情報工学科、物質工学科、環境都市工学科という合格があったんですね、はい。でそれぞれ、目指すことを勉強することがあるんですが、その産業界のニーズだったり、今後の、高度化への対応ということで、より高度なことを目指そう、より、はい、融合したその幅広く知識を得ようということで、生産システム工学科、
はい、
まずこれは、内容としてはその旧機械系、電気電子系、情報系のことをその何かの専門家ではあるんだけども、でも周りのことも知ってなきゃいけないということを中心に、それぞれの何の専門家なり本当にまんべんなくそのやって、ロボティクスの方行こうとかですね、はい、いろんなことは、いろんなコースはなんか、10コースとかあるんですが、はい、まずそういうことでその生産システムというかそのものづくりを中心とした分野ですね。これが1学科です、
はい。
で次に物質環境工学科、
はい。
これはもともとその物質工学科というところに今度高度化するときには、もちろん今環境問題ですよね、はい、環境問題を考えていく必要がある。で環境問題は物質だけではなくて、はい、当然どこの学科ももちろん考えてるんですが、物質として考えていけること、簡単に言えばあれですよね、土に帰りやすいプラスチックとかありますよね。そういう材料を物質として作っていけるのも一つの環境ですよね、
はい。
環境そのものの配慮もそうなんですが、そういったこととかその農耕連携とかだったり、その農業の中にもやはり技術というのが必要であって、相互にやっていかなきゃいけないので、そういったところにも高専の持っている技術っていうのを発揮できる、また、社会の中に還元していきたいというところで、物質環境工学科という学科が新設されました、
はい。
最後
は
社会基盤工学科なんですが、はい、これ当然ながらもうその我々の全ての基盤ですから、俗に言うインフラですか、そのまず社会基盤工学科ないと街づくりが進んでいかない、
で
その中では土質って言ってその土とかですね、はい、をやったりとか、調べたり、そもそも建物を建てるのに値する土地なのか、土なのかとかを調べたり、コンクリートですね、じゃあ次はコンクリートで建物を建てる、次に構造って言ってそれがちゃんと正しい建物なのか、そして最後ここ次、じゃあ建物バンバン建てればいいのっていうところで、そうじゃないよねっていう、都市の景観だったり都市の計画性とかデザインっていうのは非常に重要なので、じゃあちゃんと機能するためにはどういうふうな街づくりをしていけばいいか、また例えばここ函館は特に観光地ですから、ベイエリアに何か橋を建てるときには何でもかんでも橋建てればいいのってわけじゃないですよね、はい。それなりに景観に合った美しい橋を作りたいとか、デザインっていうのはやはりもう重要なことの一つですので、街づくりの一つだと。ですからそういったところを強化していって、社会基盤工学科という学科をやっていこうということで新設されました。
時代の変化に合わせて、はい、本当に社会に役立つ技術者たちを出していくわけですけど、
はい、
1年生2年生3年生4年生5年生という言い方でいいんですか。
はい、学年はそうです、はいはい。
でそれぞれ1年の時にはどんなことをやって、2年になったら、はい、3年になったらというふうに、ちゃんとこう組まれているわけなんですね。
はい、カリキュラム 教育課程というのがありまして、はい、その目指すべき技術者になるためには順番にこれをやっていきましょうと、はい。それで、新学科の話をしますと、1年生の間は、混合学級というかその学科には配属されないんですね。まず入学した時には技術者になるために共通に必要な勉強をしましょう。だからなんて言うんですかね、部活で言ったらとりあえず走り込みと筋トレで全部やっていきましょうよみたいな
確かに
まず基礎をつけましょう。そっから野球に進みたい人は野球の練習をする、はい、サッカーに進みたい人はサッカーの練習をするっていう形で、まず基礎体力に当たるところ、
はい、
それが数学であったりその 一般のその教養の部分ですよね、国語力がなければいけない、はい、英語力がなければいけない、そういったところと、あと将来自分がどの分野に進むかというために、その今言った産学科の分野の内容をまんべんなく勉強して、全部必要なことなので、まんべんなく勉強して、その中でどれに興味を持ってもらうかというような、科目が入っています。
はい、
それと2年生になると学科を選んでいきますので、例えば生産に行きたいんだ、生産の中で機械に行きたいんだ、機械系のことやりたいんだ、いやロボットのことやりたいんだとかですね、あのやっぱり物質の方でこういう材料作ってみたいなとかですね、社会基盤の方で都市デザインやりたいんだとか、やっぱりうちのその近所の土地が心配だから土質やりたいんだとかですね、そういうふうに何かのこう希望を持って、進んでくれればなと思っております。
そんな風に高専のことを見たことがありませんでしたなるほどね。でも一つ一つがなんかどれをとっても私たちがこう快適に暮らすために大変必要な知識であり技術であるという、
はい、
そういうことなんですね。
そうですね、あの表に出る分野もあるかもしれないんですが、やっぱり工学とか技術って基本裏方ではあるんですが、でもそれが全てないとやっぱり支えにならないので、
はい、
あのどれもこれも社会に必要だということは確実にそうなので、あとはどのところで貢献したいかっていうふうに、はい、感じで進んでくれればなと思っています。
新聞の写真を見ていると、
はい、
まあ、女生徒さんも女学生さんでもいらっしゃいますが、はい、あの皆さん緊張したスーツ姿の面持ちであのいらっしゃいますが、大体エリアはどういうところから、あのどんな希望を持って学校に入学される学生さんが多いんですか。
はい、多くは、函館近郊からと、あとは、青森地区、はい、札幌地区ですねから来ています。で寮生、うち寮があるんですが、はい、だいたい300弱200の後半ぐらいなんですが、1学年だから40から50ぐらいは寮生がいるんですが、
はい、
それぐらいの比率ですね、市内と、近郊と、それ以外のエリアからということなんですが、はい、やっぱり皆さん中学の頃からある程度、技術者の道に進むというふうに決めていて、例えば、もう最初からロボットを作りたいんですとか、新しい発電をしたいんですとか、私がの、あのこういうふうな例えば家族が、苦労しているのでこういう介護機器を作りたいんですとか、薬とかですね、新しい新薬のための物質をやりたいんですとか、あの本当にその街づくりですよね、こういう橋を作りたいとか、はい、こういうふうなことで、都市のことに関わりたいとか、結構もうきっちり持ってくれていてありがたいことです
なかなかその中学校の3年ぐらいまでで自分の目標が定まらなくて、はい、まあ、とりあえずは大学を行こうかとか、
はい、
とりあえずは行けるところに行こうかというあのお子さんたちも少なくはない中で、うん、なかなかこうちょっと期待外がありそうな学生さんがいらっしゃるわけですね。
はいはい、そしてあの先ほど言ったようにその1年生の中でいろんなその分野の勉強をしますから、それがやっぱりここって決まったり、あこっちも面白そうだってなるのはもういろんなこと感じてもらえればなと、はい。